クリスマスを喜びの中で、新しい主の年、2023年が始まりました。今年も主と共に歩む信仰の生活を送ってまいりましょう。コロナ災禍、大きな災いや大きな疫病、災禍の中にあっても、礼拝堂に会する人と、インターネットに集まる人が、共に主を賛美することができます幸いを、主に感謝いたします。キリスト教会でクリスマスをお祝いするのは、12月24日のクリスマスの夜から、1月6日に、東方の三博士が、幼子イエス様を探し当てて、礼拝した記念日までの期間です。この間に新年を迎えます。時計霞ヶ丘教会では、このクリスマスの期間に、玄関にリースを飾り、庭のクリスマスツリーにイルミネーションを点灯しています。クリスマスの期間に、新しい年を迎えるのは嬉しいことであります。新型コロナウイルスの感染者が増加しており、私たちは日常生活で感染に気をつけなければなりませんが、どのような形であっても、主の日の礼拝を続けるのは、私たちが食事を抜くことがないのと同じです。霊的な糧をいただかなければ、私たちの心は弱ってしまい、感染症だけではなく、それに伴って現れてくるいろいろな悪に耐えることができません。このような時だからこそ、御言葉の糧をいただき、祈り、私たちの霊を強く保ちたいと願います。私たちは先ほど、東方の占星術の学者たちが、星を観察することによって、ユダヤ人の王がお生まれになったのを知り、星に導かれながら、はるばる旅をして、ユダヤに行き、ベツレヘムの町で幼子イエス様を見つけて、礼拝したという聖書の御言葉を聞きました。この御言葉は、クリスマスの時期に必ずと言っていいほど読まれる箇所ですので、きっと皆様もよくご存知のことだと思います。この御言葉に関係する思い出を持っている人も大勢おられるでしょう。私は大人になってから教会に行きましたので、子供の頃にクリスマスの劇に出たことはありませんが、洗礼を受けてからは教会に来る子供たちと一緒に演じました。それはクリスマスが特別なものであることを私に教えてくれました。教会学校の先生をする人たちと、あれこれ準備をするのは仕事をしながらでしたので、大変ではありましたが、普段と違う特別な日を迎えるという期待と喜びがありました。クリスマスはそれぞれの人が心に温かい思い出を持っているように思います。イエス様がお生まれになった頃、東方の博士たちは星を観察していて、ユダヤに王が生まれたのを知りました。ユダヤ以外の外国人がユダヤの王の誕生になぜ関心があったのかということですが、当時ユダヤ周辺の国々の人々は、偉大な世界の王を熱望していました。例えば、ユダヤの東方に位置するバビロニア人たちは、そのお方が西方に生まれると期待をしていましたが、なぜそのような期待があったのかは、今となっては知ることはできません。このことはその当時の文献に記録されているので、間違いないことであります。ユダヤの人々にとって、そのお方はヤコブの星と呼ばれていました。 民数記24章17節には次の言葉が書かれています。一つの星がヤコブから進み出る。一つの尺がイエス、イスラエルから立ち上がる。尺は王の権威を表す象徴ですから、この予言はイスラエル、すなわちユダヤに王が現れるということを示しています。イザヤ書60章1節には、起きよ、光を放てという神の命令が記されています。その理由をイザヤは、私たちを照らす光は昇り、主の栄光が私たちの上に輝くからであると記しています。コロナ災禍の中でうつむき、倒れそうな私たちにもこの星は現れました。もちろん実際の天空に現れたのではなく、聖書の御言葉として現れたのでありますが、今まさに私たちは起きよ、光を放てという主なる神の言葉を聞き、東方の三博士のようにこの礼拝堂でイエス様を礼拝している、そういう光景が今まさにここにあるのを感じます。王や貴族が真っ先にイエス様を見つけたのではなく、神を知らない異国の人が星に導かれてイエス様を見つけ礼拝しました。私たちは洗礼を受け神を知っていますが、2020年から続いているコロナ災禍の恐怖、それは感染するかもしれないという恐怖だけではなく、この先感染することはないだろうか、生活はどうなるだろうかといった恐怖、これに押しつぶされようとしています。このような時にあなたを照らす光は昇ったと神は告げるのです。その光を訪ね旅をして幼子を見つけた三博士のように、私たちは聖書の中に王であり救い主であるイエス様を見つけました。イザヤは、見よ、闇は地を覆い、暗黒が国々を包んでいる、と語ります。今がそうだと言えるでしょう。世界は将来を見通すことができなくて、人々が計画した、いたということは無意味になり、多くの人が職を失ったり、生活に困窮するかもしれないという困難にさらされています。
はい、
イザヤの言葉は過去のことにとどまってはいません。イザヤは、しかしあなたの上には主が輝き入れ、主の栄光があなたの上に現れるという予言を語りました。そして、目を上げて見渡すがよいと私たちに、目を上げて今起きていることを見渡すように促します。すべての出来事には悪い面だけではなく、良い面があります。災禍は人間の罪を明らかにして、根拠のない恐れや差別を引き起こしました。そのような中で、感染症にではなく、人々によって命を絶たれた人たちがいます。しかしながら、私たちは、医療従事者や社会を維持する人々の努力と忍耐を知りました。そしてまた一人一人が公衆衛生に対する意識を高めています。このような良い面も確認することができます。さらにウイルスとの共存の知恵とも言うべき新しい生活スタイルが形作られています。今はウイルスが人間に関する勢いが強く、人間は無力なように感じますが、必ずや神が私たちを守って災禍から救い出してくださいます。私たち一人一人の努力と忍耐は 無駄ではありません。主なる神を礼拝することは、私たちの安心の根源です。感染症にかからないという安全を求めることは、行き過ぎると不必要な恐れと、その恐れから来る差別につながります。感染症は、ある意味、自然現象ですが、行き過ぎた恐れや差別は、人間が心の中で生み出すものです。イギリスの99歳の退役軍人は、歩行器を使って自宅の庭を延々と歩くチャレンジで募金活動を始めました。するとインターネットでこの音が広まり、日本円で6億4700万円を超える寄付金が集まりました。一人の両親が多くの人の両親を強め、コロナ災禍に対抗する力を示したのです。イエス様の誕生、そして贖いの死と復活の後に書かれた新約聖書には、次のような御言葉があります。ペテロの手紙第2の1章19節お読みいたします。こうして私たちは、予言の言葉は一層確かなものとなっています。夜が明け、明けの明け星が、明星があなた方の心の中に昇るときまで、暗いところに輝く灯火として、どうかこの予言の言葉に留意していてください。そして、黙示録、22章16節のイエス様の御言葉を読みます。私はダビデの彦場へ、その一族、輝く明けの明星である。三博士の訪問は、現代の私たちの姿です。私たちは今でも明けの明星を見上げることができます。天空にではありません。それぞれの心の中です。私たちは今日、今日、幼子イエス様に出会って、この災禍によってうつむき、倒れそうに弱っていた心を強められ、希望を見出すことができました。人によって予言され、キリストがお語りになったように、私たちはキリストの再臨までの間、困難な状況の中でも目を上げて、明けの明星であるイエス様を見上げて、希望を失わず、日々を過ごして参りたいと思います。お祈りをいたします。御在天の父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。このコロナ禍にあって、兄弟姉妹と共に、この街道において、また、それぞれの家庭において、このように礼拝を守ることができました。感謝申し上げます。関牧師夫妻がコロナに感染し、自宅で療養しております。お二人が十分な回復の機会を与えられ、主の御用のために、ますます働かれるようお守りください。今私は準備された説教を代読いたしました。今語られた御言葉の取り次ぎが、私たちの信仰の良き糧となりますように、特に説教の最後の言葉である、人によって予言され、キリストがお語りになったように、私たちはキリストの再臨までの間、困難な状況の中でも目を上げて、イエス様を見上げて、希望を失わず、日々を過ごして参りたいと思いますとの言葉に、私たちは力づけられ、歩んで参りたいと願います。今日は成人祝福の礼拝でもあります。多くの新たに成人となる若者たちが、直面する様々な困難にくじけることなく、希望を持ち、その困難に立ち向かう、勇気と力が与えられますよ。彼らに神様のお守りが豊かに注がれますよう祈ります。そして私たち大人が 良き導き手となりますように用いてください。これらの感謝と願いを尊き主イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。